どうも、こんにちは。大峰です。秘密基地始めました。始めていきたいと思います。今、これ収録している時間が、4時22分。土曜日の朝、4時22分です。最近、変な時間に起きちゃって、というか、変な時間に寝ちゃって、普段通りの時間に起きれないっていうのは結構続いていましてですね。なんだろう。寝る時間が異常に早かったりとかするんですけど、だいたい2時30分に起きちゃったりとかして、で、二度寝しようと思って、ついついなんていうんですかね、iPhone を覗いちゃったりなんかすると、目が冴えちゃって、ね、寝つけなくなっちゃうんですよね。そうすると、だいたい朝6時頃にようやく眠気が来る。で、来て、ようやく雨だるんできたかなって思ってきた瞬間に、藤がやってくる。にゃーにゃー泣きながら、耳元にやってくるっていうのがあったりして、もう、それで先日ちょっと、さすがに怒りましたもんね。藤、猫の藤、普段叱ったりとか絶対しないんですけど、多分、5、6年ぶりぐらいかな。ちょっとね、きつかたっちゃいましたね。はい。そんな感じで今日も、大絶賛、二度寝をこじらす中なので、収録をしようと思い立って収録しています。はい。ですね、最近の近況、この前回の収録が1ヶ月ほど前なので、まあ、その時にいろいろ話したんだと思うんだけど、まあ、あれからちょっとね、いろいろまあ、順当にいろいろありまして。で、撮影案件が、がっつりしたやつが入ってて、そのためにちょっとね、新しい機材として DJI の、なんだっけ、RS2 っていうジンバルを購入しました。まあ、この RS2 ってなんだ？ RS2 ってのは、まあ、有名なんだよね。結構の方は知ってらっしゃると思うんだけど、要はスタビライザーですね、言ってみりゃ。カメラを安定化させる、映像を安定化させるためのジンバルを、購入して、その撮影案件にもう、いきなり投入したっていうね。その RS2 っていうのは、そのコンパクトタイプである RSC2 っていうのも同時に発売されていて、そっちの方が値段的にも安い。くてコンパクトでっていう、まあ、スペックを見るとね、差があるんだけど、なんでその RS-C2 を買わなくて RS2 にしたのかっていうとですね、RSC2 っていうの、なんていうか、拡張性がちょっと低いとか、あとは、まあ、やっぱりそうかな、拡張性。あとはまあ、強いてあげるんだったら、耐荷重性能っていう、要は大きな重いカメラをどれだけのものを載せられるかっていう制限が、お互いに違いがあって、やっぱり少し大型である RS2 の方が、大きな。確か、4.5キロかな？ 3.5 だか4.5だか。当たり前に乗せられるのが RS2 で、そこら辺が決め手になりましたね。4.5キロのカメラなんて乗せないだろうって思われるかもしれないんだけど、いや、全くそんなことはなくて、僕なんかはもう自分の手持ちでいつも、使っている、そのブラックマジックのアーサミニ 4.6K は、あれは本体だけで2.5キロあるし、そこにレンズが乗り、バッテリーが乗り、あとは、まあ、グリップなんか乗っけたりすると、多分、あれ？ほぼ4.5キロかな？かもしれない。ぐらい重いので、まあ、それを乗せるってことはないんだけど、割と手持ちの機材でも軽くいっちゃうなっていうのがあったんで、RSC2 だと、サブとしてはいいんだけどね。あとはまあ、使わないけど、例文、違うか。あれだ。 3D トラック、3D カメラを利用した、常時、フォーカスを、合わせ続けるみたいなオプションの機能があるんですよ。3D のカメラ、1万、8000円とか2万円弱ぐらいで売っているオプションを購入して、カメラの方に取り付けると、その 3D カメラを利用して、被写体との焦点距離を、判断して、自動でフォーカスを調整してくれるみたいな機能があったと思うんですけど、それは使わないけど、まあ、もし必要な案件が出た場合にも対応できないしな、RSC2 だと。で、いろいろありました。はい。まあ、なんだかんだ言ってね、使ってみての感想、まあ、後でね、YouTube の方にもアップしようかと思ってますけど、まあ、めちゃめちゃいいですね。控えめに言って、すごいな、っていう感じです。はい。多分ここら辺はね、動画の方では言及できないというかしないから、今ここで言うと、以前、あれはなんだっけ、ジューンじゃなくて、フェイユテックだ。あ、フェイユテック？フェイユテックか。フェイユテックの AK4500 っていう、同じ価格帯ぐらいのカメラじゃなくてジンバル。僕が今回購入したのは、RS2 の、通常のセット、通常のものと、それとはまた別にもっと高い、もっといくつかのオプションを追加したコンボみたいなものがあるんですよ。それ僕その高い方を買ったんだけど、それとほぼ同じような、近しい内容で価格も同じぐらい、まあ、直接的なライバルになるようなジンバルを以前使ってたんだけど、まあ、なんていうかな、やっぱね、使ってみて、これまだ控えめに言って、かなり差がある。セットアップのしやすさから、ハンドリングのしやすさとか、あと安定性とか。はい。だからもう、なんていうかな、僕は結構そのジンバルとか使い始めてそれなりに長いんだけど、最初に買ったのが確か、あれかな、DJI のロニー M だと思うんですよ、多分。10年ぐらい前かな。に買って、そこから使ってきてたんだけど、その時は確か18万か、まあ、20万弱ぐらいだった気がするけど、そういうことを考えると、機材はコンパクトになっていきつつ、値段も安くどんどんどんどんなっていって、もう、ね、今、まあ、スマートフォン用なんかもあったりするけど、こんな価格帯でこんな高機能な、こんな本当に業務でも普通に使えるような、しかも奥深いというか、まあジンバルは全部そうでしょうけど、やっぱりそのジンバ一体みたいな、自分のその直接的な身体的なそのフィジカル面でのスキルというかトレーニングだったりなんだりがダイレクトに反映される機材っていうことだけあって、結構センシティブにね、機材も操作しなきゃいけない。まあ、機材側のなんていうかな、精度というか操作性とかそういうものもすごい求められるし、もちろん人間側もそうだけど、だからそういうのを追求するだけの価値があるなって思えるような機材っていうのは、なかなかまあ普通にすごいなと思うんですよ。なんていうかな。僕なんかちょっと愚痴入るんだけど、カメラなんかでオートフォーカスが進化して楽になったとか、瞳オートフォーカスとかなんとかって、まあよく新機種のね、売り文句の一つで出てくるようになってるんだけど、最近は。そういったのは僕全く好きじゃないんですよね。使わないというか、撮らされてる感があるのは基本的につまらなくて嫌なんですよ。iPhone とかもそうですし。iPhone の、なんていうかな。その機能自体がどうこうじゃなくて、楽して撮ろうっていうスタンス自体が嫌いってことですね。もう、常にマニュアルオートフォーカスで、露出も全部自分で決めて、で、完成品を想像しながら、息を止めて静かにシャッターを切るみたいな。そういうなんかこう、そういうのが好きなんです。もう、よくね、カメラ、スチールカメラを使ってた頃は、 早朝こう外をふらふら歩き出して、朝の4時5時ぐらいから歩き出して、朝のまだ暗い最中からこう街の中をこう静かにパシャリパシャリとこう撮って歩いたっていうのが多かったんだけど、そういう時はもう本当にすごい楽しかったですね。静まり返った空気も本当に透き通った状態の中でね、精神集中して一枚一枚切り取っていくっていう作業が僕はすごい好きなので、たくさん連写ができるとか、なんかこう、スポーツ観戦じゃなくて、そのまあ人それぞれだけどね、用途は。そういうこう、楽して撮りたいとか、なんかこう、露出も全部適当っていうか、まあ、適当考えずに、プログラムオートみたいな形で撮っていくみたいなのは、昔から、使わないようにというか、使うことがなかったっていうのがあるんで、その、なんだっけ、何言ってんのか忘れちゃいました。まあでも、そういうこともあるけど、ジンバルっていうのはちゃんと自分で使ってるっていう、で、自分のこうスキルもちゃんと試されてるなっていうのをね、実感できる、のでね、まあ、アイディアももちろん必要だし、すごいこう、やりがいのある、覚えがいのある機材だなって思いました。なんかこう、今回何話そうかなって、こう、ふと思い立った時にね、パッと思いついたのことが2つあって、それが1つは iPhone 13かな ?13?13? 13? そうですね。13。と、あとは GoPro 10、GoPro Hero 10に、ついてちょっと話そうかなと思いました。まず iPhone の方からいくと、iPhone は、最近僕全然追ってなくて、全く知らないんですよ。どれぐらい知らないかっていうと、つい10日ぐらい前に、初めて iPhone、なんだっけ、12、iPhone Pro 12か。っていうやつを、初めて見ましたっていうか、初めて認識しました。ちょっと業務の機材を見るために、ヨドバシカメラに寄った時に、何気なくそのアップルストアに入ってたんですよね。そしたら、その中にね、ブースというか、そこになんか見たことのない、なんかギラギラ光ってる、ね、下品な携帯があったんですよ。で、初めそれ見たときに、なんでアップルのね、ショップに、こんな下品な、なんか iPhone っぽい、安っぽい、携帯があるのかなって思って、なんか何かの比較対象のためなのかななんて思って、周りをちらっと見ますと、なんか、そのエリアの、他の場所数箇所ぐらいに同じような下品な、携帯、iPhone っぽいような形したのがあって、それ見てちょっと考えてたら、これがプロなんだと。と、その時初めて認識しました。普通の iPhone とは違って、テカテカしてるんですね、あれ。すっごい、本当ひどいなと思ったけど、まあいいや、ここでそれ言ってもね。まあ、とりあえずその iPhone Pro が今回13になって、随分ね、こう、随分というかまあ、差別化されてきてますよね、まず。12以上に。まず、A15 チップの仕様が違う。GPU のコアが1個多いとか、そのおかげですごいこう、前の機種からすごい性能上がってるとかね。GPU が約1.5倍ぐらいとかなってるし、あと、ここ本当は一番話があったんだけど、iPhone Pro 13だと、13だと、ProRes で収録できるようになっている。っていうのは個人的に一番大きなトピックスで、そこを見たときは、なんていうかな、欲しいとかじゃなくて、嬉しくなりましたよね。ようやく来たか、ここにと。もう、 かれこれこういうことを言い出して、僕多分3年、4年もっとかな？ 5 年ぐらいかな？経ってるけど、早く iPhone でも、ていうか、使えて当然なんじゃないかぐらいな感じで、ね、言ってた。というか、iPhone というか iPad かな？要は、編集するっていう意味でね。これまでの iPadOS、まあもちろん iPhone の OS もそうだけど、は、プロレスっていうのは扱えなかったんですよね。Apple が作ったものであるにもかかわらず、使えなかった。だから、ルマフュージョンなんていうね、結構本気でも使えるような、本格的な動画編集ソフト、アプリがあるにもかかわらず、そこではプロレスは扱えなかったっていうのは、大きな、なんていうかな、欠点というか、問題だなって思ったんですよ。まあ、それをね、ネットで探してみるとね、他にも同じような不満を抱えてるような人が、ちらほら出てくるんだけど、それがようやく、少なくとも iPhone の方では、多分、ルマフュージョンの方でも対応するだろうし、なんていうかな、iPadOS でいつ対応するのかな。っていうか、そもそも iPadOS の最新版で対応実はしてるのかもしれない。収録はできないけど、表示ができたりとか、編集ができるようになるのかもしれない。そこを多分、今はできなくても、かなり近いうちに、アップデートか何かでできるようになるとは思いたいんだけど、そうなった時にやっぱり今度ね、次に見えてくるのは、ファイナルカットプロとかね、iPad 版。が今度出てくる。ちらほら、開発されてるんじゃないかみたいな噂はもちろんあるけど、そこら辺に現実味が出てくるかなって思います。プロレスのことをあまりご存じない方のために言うと、アップルが、作った、中間コーデックみたいな役割だったかな？インターメディエイトコーデックみたいなこと言われたりしたはずだけど、要は、扱いやすい。再生パフォーマンスも高い。で、画質の劣化も少ない。だから、例えば、ね、昔のファイナルカット、本当に古い、7だったか6だったかって言われたような頃のやつなんかでは、まず、撮影データ。当時だと、例えば、5D Mark II なんか撮ってきた、H264 の素材。フル HD の素材なんかは、当時のファイナルカットプロだと、なんていうか、うまく処理できないっていうか、めちゃめちゃ重かったんですよ。なので、最初に撮影してきた素材を、例えばコンプレッサーなんかに、放り込んで、そこで、H264 の MP4 の素材を、プロレス422。まあ、いくつか種類あるんだけど、まあ、順当に言えば422以上。プロレス422以上で、プロレス 422HQ とかね。そういったのに変換して上げていた。そうすると、容量がものすごく増える代わりに、Mac での編集での際のパフォーマンスがめちゃくちゃ上がる。再生もスムースにいくし、色とか調整、エフェクトかけたりしても、もうずっと素のままで扱うよりも滑らかに、再生できる。扱える。重くならない。そういういろんなメリットがあるっていう。それが、まあ、プロレスだったわけですよ。まあ、特徴の一つがそれなんだけど、あとは、10ビットで収録できるというか、10ビットでデータを扱えるっていうのも、まあ、今となってあんまりそんな、ここに関しては、10ビットの、MP4 データっていうか、圧縮データもあるからあれだけど、まあ、10ビットで扱える。普段は8ビット。昔ながらのカメラ、動画カメラなんかで撮ると、まあ大体8ビットで撮られるようなものがほとんどなんだけど、それが10ビットで収録できる、扱えるっていうのが大きなポイントかなとは思います。個人的にはね。8ビットと10ビットってあんま違いがないと思われるかもしれないけど、8ビットが1670万色、まあ1700万色近く扱えるのに対して、まあそれだけで十分かと思われるかもしれないけど、10ビットは10億色を超えます。一気に、まあ、5倍以上になる。ってことを考えると、もう5倍？違うな。全然違う。50倍？そうだね。 ね、50倍ぐらいになると。それぐらい、この2ビットっていうのの差は、でかいということですね。も、あの、なん、なんていうのかな。さっきの8ビットの話なんかでももうちょっと戻ると、一見多いように聞こえるかもしれないけど、結局、2の8乗だから、っていうか、あ、違う、RGB の 256×256×256 が、要はまあ、1670万色ぐらいやったと、なわけなんですよ。まず 2×8 乗、22が4、4、2が8、8に16、16×2 で32、64、128、256で、どんどん増えていって、RGB の赤、緑、青。この3つの色が、おのおの256階調を持ってるわけですよ。256階調。0から255まで。これが、10ビットになると、1024になるんだけど、卵をこう、ゆで卵があったとしたら、256枚にスライスするのか、1024枚にスライスするのかの違いです。だからその目が細かければ細かいほど、グラデーションが滑らかに出るみたいな、そういうイメージでいいと思うんだけど、それが、4倍違うと、まあ、10ビットになると、まあ、おのおの階調は4倍違う。結局それでかけて、合計10億個を超えるというような、そういう計算になります。はい。だからこれはプロレスはそういう意味ですごくね、こう、再生パフォーマンスはすごく高いし、その色のデータも今まで以上に保持できるので、とても素晴らしいけど、欠点としてはさっきちょっと触れたけど、とにかくデータが大きいんですよね。データ自体はすごくサイズがでかい。これがだから多分 iPhone とか、そういった iPad とかで今まで実装してこなかった理由の一つだとは思うんだけど、iPad はまだいいんだけど、iPhone とかだと実用品っていうか、携帯電話なので、そもそもが。そのデータがいっぱいになって動作不備なんか起こしちゃったりしたら問題になったりすると思うんですよ。今回の、13プロのね、13でも、128GB モデルの、まあ一番安いモデルだと、プロレスで収録はできるけど、確か 4K ではできないんですよね。フル HD でしか収録できない。ここら辺はそれこそもうデータ容量が、爆発的に食っちゃうから、まあ、128GB ぐらいの少ない容量じゃ、あっという間にパンパンになっちゃって問題になりかねないだろうっていう配慮だと思うんですよね。どうなんだろう、128GB だと、いくつか種類がプロレスにはあって、多分、これが採用されてるんじゃないかって思うのが、プロレス422、ノーマルのね、だと思うんだけど、それで撮ったとしても、多分、128GB フルに使ったとしても、40分ちょっとかそこらしか撮れないと思います。だから、たった40分ぐらいしか撮れないっていうのはやっぱ問題だと思うんですよ。もちろんデータがそれが大きいから、データを避難させるにも、エアドロップとかで、Mac とかに無線でこう、データを飛ばすにも、とにかく時間がかかると思うんですね。だから、よほど容量に余裕がないと、なかなかこう、おいそれと使うことはできないっていうのは変わらないんじゃないかな、と思いますね。ちなみに今40分ぐらいって言ったのは、あくまで 4K 撮った場合。4K で撮るとそれぐらいってことですね。はい。これがプロレス 422HQ の 4K になると、多分時間はその半分近くになって、多分20分の前半ぐらいです。はい。それぐらい食います。だからプロレス 422HQ はさすがに使えないと思ってて、よくてプロレス422。無難な線で言ったらプロレス 422LT ぐらいかな。その下のね。422の下の LT っていうのがあるんですよ。まあ最悪プロキシかもしれないし。さすがにそれはないと思うんだけど、LT ぐらいやったら、作品制作にも何とか使えるぐらいのクオリティで出せるので。まあでも、こうは言ってもね、作品の作例見たけど、すごいですよね。本当に今の iPhone のカメラっていうのは。今回は超マクロで撮影できる。最短距離、確か、5センチだか2センチだか。 ていうレンズも積んでいて、しかも明るい。うん、今までは、広角側のレンズって暗かったんですよね。12までは。うん。それがすごい改善されててびっくりしたんだけど、それで、今回から搭載、新しい OS から搭載されるのかな？震度、社会震度、なんだっけあれ。ポートレートモードで使っていた、その AI で顔と背景を区分けして、背景をぼかすみたいな、ああいう技術を応用してるらしいんだけど、ピントを、動画の中で自然に変化させられるみたいな機能も搭載していて、もう、作例見る限りだと、僕なんか見ても普通にすごいな、ってか違い、映画とかと作品と比べても、違い見つけるのが難しいよねって、もちろんそういう有利な、さ、えっと、要は性能とかをうまく見せるための、うまい構図とかシーンとかチョイスしてるのはもちろん前提なんだけど、それを考えても、めちゃめちゃすごいなと。これはもう違いがなかなかわからないんじゃないかなって思いましたね。作ってる方も技量もすごいっていうのももちろんありますが、とても魅力的な製品だと思いますね。はい。僕は買わないけどね。はい。全く買う気なしです。はい。もうもちろんいいものと分かりつつ言ってるんですけどね。楽して撮るのは好きじゃないんですよ。退屈だからね。あと GoPro。GoPro も、全然時間がない。GoPro は GP2 っていうプロセッサーを積んで、まだレビューが上がってきてないから分かんないけど、まず気になるのは結局熱ですね。GoPro のね、だいぶ前のやつ、7とか8とかそこら辺のモデルですごい発熱が問題になった時期があって、車載動画っていうんですかね、車載、車の中に設置して撮ってた動画が、30分ぐらいかな。で、オーバーヒートで止まっちゃうとかって現象は、ちらほら、報告されてたんで、ね、今のその GP1 の、今っていうかまあ、1個前の、GP1 ってチップの発熱がひどかったというか、あまりよろしくなかったっていうのは、なんとなくしてたんだけど、そこがまずガスとかを大幅に向上させてきつつ、そこら辺をどうやって改善できるのか、どれぐらい改善できるのかっていうのが、一つの焦点かなと思うんですよ。だからこれこそは、ね、数字で見える性能だけじゃなくて、実際のレビューが上がってきてからわかるかな。今はもう、涼しくなってきてて、夏場のテストっていうのはできないかもしれないけど、やっぱりある程度過酷な環境で長回ししてっていうのは出てくるでしょうから、そこをすごい注視しています。はい。スペック的にはね、順当な進化ですごい好感の持てるもんだと思うんですよ。チップの性能アップのおかげでね、ノイズ対策がよりできているらしく、暗所性能、暗い場所での撮影した時のガスが上がってるっていうことも聞くし、あとは、まあそんなもんかな。GoPro もある意味もう完全に枯れてる製品なので、もうあとはもう数字をどんどんどんどん上げていく、地味に上げていくとかぐらい、まあしか当分はできないかなと思うんですよ。大きなブレイクスルーっていう起こし、なかなか起こしづらくなってきてるのでね。まあでも、そういう意味でも堅実でいいアップデートだと思うので、僕も買おうと思ったけど、まあ、値段がね、なんか高くなっているような気がしたんで、とりあえずステイです。はい。今、ちょっとドローンもちょっと買わなきゃいけなくなってきてて、ドローンどうしようかななんて考えたら、なんだっけ、なんとかマビックエア S2 でしたっけ、2S でしたっけ、を考えているところです。でももう時間が来たんで、ここでさようならです。はい。それじゃあまた次回お会いしましょう。さよなら。